集まれハッピーボンバー。こんばんは、みんな集まれハッピーボンバー。毎月第1月曜日夜22時30分よりトッシーの部屋の時間です。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりパーソナリティトッシーこと青山トシコがお届けしてまいります。ハッピーめまして、こんばんは。トッシーの部屋の時間がやってまいりました。生き生きとお仕事をされている方の普段見れない姿や大切にしていることなどをお伺いすることで、人として経営者として生き方のヒントを見つけていただける番組となっております。そんな中で本日のゲストですが、お顔が2つあるんですが、こちらでご紹介させていただきたいと思います。ラグモの代表早瀬直樹さんに来ていただきました、
はい、
よろしくお願いいたします。
こんばんは。
ね、早瀬さん、はい、ね、実は今日初めましてですね。
そうですね、初めまして、
ね、はい、結構調べましたよ私。
あ、そうですか、ありがとうございます、はい、そんなお忙しい中。
いやいやいや、とんでもない。私なんかとてもとてもまだまだ早瀬さんの足元にもですけどねえ、はい、本当にいろんな顔、まず初めて早瀬さんのことをお聞きしたのが、うん、はい、実はね、バンド、
あ、そうですね、ベベチオという名前で、ね、はい、音楽ユニットをしているんですが、
されてますよね。
そうですね、はい、まあ、こちら の, スタッフさんというかね、はいはい、一緒にされているメンバーさんの方が、はい、まあ、ライブに来られてて、
はい、
僕 の, ベースの、ね、相方がいるんですけど、
はいはい、
平君、
はいはいはい、
ね、平君のね、まぶたちだそうですね。
そのご縁で、
本日来
ていただきまして、
はい、
私音楽聴きまくりました。YouTube でも聞いたし、
で、
平さんと、はい、その早瀬さんの関係性、うんうん、めっちゃ読みました。
あらららら、あるんですね。
はい、やっぱりこう、うんうん、お仕事されてる中でね、はい、いろいろ順調な時もあれば、うんうん、時間のかかる時もあったりとかする中で、うんうんうん、ベベチオっていうユニットは、はい、2人でベベチオやからっていう、その絶対何があっても2人でやっていくっていうそのスタンスであったりとか、うんうんうん、すごいテーマがね、日常にあるんやなっていう、その調べながらね、まあ、うん、ほんわりほんわりしながら見てました。
あ、まあ、そうなんですね、うん、なんか、まあ、やっぱ結成するとか、うんうん、何か約束したりすると、
うん、
しつこく守ってしまうタイプなので、
はい、
はい、そうですね、
うんうん、でその中でこのラグモ、
はい、
ラグモの方もまたあまりにもさらに幅が広がったような、表現の幅が広がった感じなんですか。
今やっぱりすごいいい時代だなと思っていて、うん、はい、例えばミュージシャンだったりすると、はい、ミュージシャンのつながりみたいなのはどんどん増えるんだけどね、うんうん、仕事の現場で、
はい、
例えばそこには、音響さんがいたり、うん、カメラマンさんがいたり、うん、衣装さんがいたりとか、はいはい、いろんなこう職場の、ね、仕事をされてる方がいるんですけど、何か一つのプロジェクトをするときに、うん、いろんなプロフェッショナルな人と出会って、
はい、
で意外とこうジャンルが違うんだけど、はいはい、まあ、志というか、ええやんとか面白いやんっていうところに関しては、
うん、
同じだったりすることってやっぱりよくあることなんで、うん、
はい、
んで何か今度こんな企画があって、まあ、僕がこんなしたいんだけどちょっと手伝ってよとかの声をかけている中で、
うんうん、
一つずつ、まあ、仕事になっていったり、また別のプロジェクトをいただいたりとかして大きくなっていってるのがラグモというチームですね。
うん、はい、なんか全て人つながりですもんね。
そうですね、やっぱり人ですよ。
人ですか、
うん、
もう実感がこもってる。
いや、もう人でしかないなと思いますね。
ラグモ自体は一番仕事をする上でね、まあ、ラグモっていうよりも早瀬さんが仕事をする上で、はい、絶対これだけはっていうのってありますか？譲れない部分とか。
譲れない部分というか、やっぱり、まあ、ベベチオっていうね、音楽ユニットやるときもそうなんですけど、うんうん、はい、 どんなジャンルでも、
はい、
まあ、いいものに理屈はいらないっていうのは僕は昔から思っているので、
はい、
あの、まあ、あかんかったとか、とかね、気になる部分があったとしても、うん、そこには何か理由があるので、うん、それをまあよくショートする時だったりに、うん、まあ、仲間がいたりね、チームがいたりってするところがやっぱ楽しかったりするので、
うん、
まあ、ええやんって思えるかどうかっていうのは僕は大事にしてますね。
うん、
あ、ええやんっていう感じ、
うんうんうん、
でどんだけこう情熱がそこにあったり、
うん、
そのプロジェクトを遂行していく時のこう持久力というか、
はいはいはいはい、
そうなるとやっぱ楽しまないとできないし、というのがいろいろねこう付随してくるというか、
うんうん、
そこを大事にしてますね。
じゃあのめちゃくちゃ仕事をこう、うん、規模が大きくなってね、
はい、
めっちゃここでやらなあかんねんっていう時と、
うんうん、
結構、うん、あのこじんまりした活動とかもされてますよね。
そうですね、全然ありますね。
ね、
う
ん、その辺をちょっと一個ずつどんなことをされてるのか聞いてみたいな。
なるほど、うん、ラグモは、うん、本当にね、うん、まあ、多種多様なというか、
うん、そう、
一つの企画を
ね、
プロデュースする時もあるんですけど、
うんうん、
まあ、動画を作ったりね、
はいはい、
まあ、CM をちょっと手掛けさせてもらったり、
はい、
一つの、まあ、イベントもそうですし、うん、まあ、商品というか、うん、まあ、カードゲームをちょっと僕ら作ったこともあったり、まあ、本の想定させてもらったりとか、イベントに対するロゴだったり、うん、映像を作ったりとか、
うん、
パーツパーツで関わることもあるんですけど、
はい、
イベントの企画の最初のまあ打ち合わせから行かせてもらって、そこで例えばいいやんとか、
うん、
何かちょっと僕が火がつくものがあればちょっとまあ意見させてもらったりとかで増えていくこともあるしね。でもあんまりこうね、はいはい、それはそれで面倒くさい時もあるから、
うんうんうん、
そっと止めておくこともあるんだけどそれまあ超えてしまう何か面白さがあるとやることはありますね。でも、
はい、もうやっちゃいたく先に心をにグッと来たら動きたくなる
とかね、その時の自分のこう時間のあり方にもよるんですけど、
はいはい、
うんうんうん、
です
ね。
なんかさっきね、
はい、
ホームページ見せていただきながら、
はい、
瓶のやつ面白そうでしたけど、
あ、瓶やノートね、
はいはい、
すごいですね。これに食いついてくれたのはなかなか珍しい
本当ですか
、まあ、本当にお知り合いの方で、
はい、
瓶をね、そこのまあおばあちゃんが瓶にこう食べ物を保存していくっていうことを本当にずっとまめにされてる方がいて、
うん、
まあ、その話を聞いて、
うん、
まあ、ご近所さんだったり自分の家族だったりの周り、うん、本当に自分のこう周りにレシピを配りたいっていうものすごくね、
うん、
些細な、ところなんですけど、
うん、
その本のね想定をさせてもらったんですけど、
へー、
はい、とかね、ありますね。
いや、だって、
はい、
多分その瓶詰めにしていく時点で、うんうん、そのおばあちゃんって、
うん、
そのあこう食べてもらいたいなとか、
うん、
いろんな顔を思い浮かべながらきっとずっと日々作ってたわけでしょ、
はい、
でそれを残したい。
そうなのよ ね、単純になんかこう、うん、せっかく、まあ、保存食やからね、うん、瓶ってそれをまあ残したい、保存食を残すっていう感じがね、なんかやっぱ、うん、後にこうつなげていくというか残していきたいっていうのが、
ね、
うん、おばあちゃんがピュアにおっしゃってる感じはいいなと思って、
うんうん、だって自分たちでもないですか、なんかお母ちゃんの味とか、
うんうんうん、
おばあちゃんの味とか、
うんうん、
どっかの店に行った時に食べた味って記録には残るでしょ。
そうですね、
うん、でも記憶に残るけどそれをどんだけ残していけるかってなったらね、
うんうんうんうん、
伝えていける人がいてない限り残らない。
そうですね。
で、ま、ビンヤノートみたいなあると
どうですか。そうですね、確かに確かに、
うんうん、
まあ、味ってこう味って単体で言うと、
うん、
もう消えてなくなるもんじゃないですか、
はいはい、ま
あ、記憶の中にあるんだけど、
うん、
で記憶の中にあっても何かと、まあ、味でね結びついた時に、うん、あ、これ食べた時こんなん流行ってたなとか、
うんうんうん、
まあ、こんな音楽流れてたなっていういろいろこう紐づけて思い出すのが味のすごい記憶のいいところだと思うんですけど、その、まあ、瓶に残すっていうね、
うん、
その感じが、そのレシピをものすごくパーソナルなレシピばっかりやったんだけど、
うんうんうん、
それがねまたよくって、
うん
うん、やりましたけどね。
ねえ、あと次ちょっとこの気になるの、はい、冠婚葬祭編、
あ、キャット&チョコレート、
チョコレート、
はい、キャット&チョコレートっていう、まあ、カードゲームがあるんですね。
カードゲームも作ったんですか、
はい、あ、カードゲーム自体を、はい、僕ら作ったんですけど、 まあ、このシリーズがいろんな学園編とかね、
は
い、いろんな
学園編、
うん、編があるんですけど、はいはい、まあ、ラグモでやるんであればそのゲーム作家の方と喋ってた時に、うん、まあ、冠婚葬祭ってめちゃくちゃ面白いので、
はいはい、
うん、特に日本の、うん、あの、まあ、厳かであるんだけど、うん、あんな緊張感がある中で、うん、なんか笑ってしまったことないですか？
ありますよ、
お葬式で、
うん、あるある、
ま
あ、
悲しいのになんか、うん、ちょっと笑ってしまうじゃないけど、もう自分の僕の、まあ、おじいちゃんの時とかも、
はいはいはい、
なんか足痺れたって親父が言うたんでなんかちょっとバーって爆笑してしまった時はね、全員、
うん、
なんであんなにこう面白いんやろうとかね、笑っちゃいけないとか、結婚式も同じで、
うん、
独特のルールがあって、うん、なんか面白いなってずっと思ってたのを、まあ、ゲームに落とし込めてよかったなという感じですね。
だってありますよね、本当にしびれて動かれへんように、だから、うん、もう極限まで我慢するからちょっと緊張がほぐれるような瞬間なんですかね。
で僕でこういう、まあ、ゲームを作ったので、
うんうんうん、
いろんなこう、まあ、法事だったりね、冠婚葬祭に行く機会がやっぱある、はい、多いんですけど、はいはい、もうねついつい笑ってしまうんですよね、僕もういや怒られるんちゃうかなと思うんですけど、
もうあの自然にネタが転がってる感じですね。
でもね、なんかハッピーだなと思いますね、やっぱ祭りですからね、うんうんうん、お葬式も変な話、
うんうん、
やっぱ祭りやから、
そうですね、
うん、いいなと思いますね。
親戚一同が集まるのもその時ぐらいしかないですしね、う
んうん、そうそう、酒飲んで、うん、なんかね思い出話して、
うん
うん、やっぱ愛があるなと思います
ね、え、うん、面白かったです。私お母ちゃんのお葬式の時に、うん、泣いてんねんけど笑ってたりとか ね、
なんかねやっぱりポジティブなあの詩というのは思いますね、
うんうんうんうん、へえ、それをゲームにしてたりとかもするんですね。で、はい、ちょっと硬いところで言うと、はい、これいいんですか、言ってて、
あ、いいですよ、
あ、はい、あの沢井製薬さんのはどんな
されてる、沢井製薬さんのはね、うん、まあ、実は僕腎臓が、ね、悪かったんですよ、うんうんうん、ずっと腎臓悪い期間があって中学から悪かったんですけど、はいはいはい、でいつか君は、まあ、あの人工透析になって、うん、もう死んでしまうぞって言われてて、
うん、
で自分で、まあ、料理だったり、うん、栄養素の勉強もずっとしてたんですけど、うん、やっぱその通りにじわじわじわじわ悪くなって、
うん、
でそういう腎不全をまあ迎えて、うん、でまあ、音楽という活動をしながら、うん、ラグモの活動もそうなんですけど、うん、その中で、うん、まあ、僕のまあロードムービーみたいな感じにちょっと沢井製薬さんの CM がなってしまってるんですけど、あの僕の曲と、
うん、
まあ、僕がまあ歩んできたちょっと写真家の人に撮ってもらった写真とともに、はい、やってますね。
なるほどな。
これもまあ動画僕編集させてもらって、まあ、監督出演っていうねちょっと出過ぎな感じもあるんですけど、それで一つ作らせてもらいました。
でも沢井製薬さんの CM の、うんうん、これは見てなかったですけど、はい、なんやろ、その病気、
うんうん
うん、がやっぱりすごい自分の人生考えるきっかけになったみたいな、
まあ、まあそうですね、なんかあんまりこう関係ないなと思ってたんだけど、うん、やっぱり日常的にずっとこう、うん、へばりついてるものだったりもしてたんだなって振り返るときありますね、
は
い
は
い
は
い、
ね、うん、今は全然、
まあ、あのずっと薬を飲んだりもするので、
はい、
うん、何かとこう引き続きって感じはあるんですけど、
うん、今ちょうどあの CM ソングのことが出たので、
はい、
あれなんですけど、あのマウントレーニアの CM、
はいはい、
あれ好きでした。
ありがとうございます、
はい、あの時ちょうどあの長男とマウントレーニアを買ってきて、うん、お母さんもマウントレーニア買ってきてない言ってシール一生懸命集めて、
なるほど、
はい、
すごい
なんか
あるんですね。
ありました、ありました、うん、なんかカップみたいなったかな、なんか瓶みたいなやつだったかな、
うん、
なんか何個集まったら瓶もらえるねんって言って、もう日々マウントレーニアあの CM を見るたんびにあこれ買えなあかんなっていうの、
ね、美味しいしね、
美味しいし、
美味しいしね、
うん、
であのすごい素敵な CM で、
うん、
僕、まあ、映画もすごい好きなんです、
うんうんうん、
もともと映画を作りたいっていう志のもと、はい、僕は、まあ、自主映画を撮ってたんですね、
は
い、まあ、高校ぐらいから、
はいはい、
撮ってて、まあ、ある日ちょっと大勢の前で上映する機会がポンポンポンで続いたんですけど、
うん、
その時に、まあ、劇中に使ってた、うん、音楽の著作権みたいなのをちょっと請求されたことがあって、と思って今かけたばっかりで、ね、7000円ぐらい払ったことがあったんですよ。まあ、ちょっと大きいところでやったんですけど、
はいはいはい、
でと思って何の入場料ももらわれへんし、
うん、
っていう時に、うん、自分で曲を書いてみたのが最初なんですよ。
それきっかけ。
それきっかけなんです。
先に映画の方やったんや。
そうなんです
よ、ね、へ
ー。なのでやっぱりこう詩書いたりとか、あの B メロに行くときに例えばちょっとこういうカメラがすぐ俯瞰になってとかいうのってね、うん、ちょっと書いてた時期があるんですね、うんうんうん、そういう絵コンテと詩というか、
うんうん、
なのでなんか映像とか、うん、まあ、短い CM とかがまあ、うん、やっぱり好きやったりもしてね、よく見てたんですけど、その中マウントレーニアの CM の監督さんが、うん、まさにねショートムービーのような、
はいはい、
すごい素敵な CM だったので、うん、すんなりと曲もできて嬉しい作品でしたけどね。
へえ、いやなんか聞きたいことがちょっと山ほどなんですけど、
はい、
あのちょっと高校生ぐらいの時の実生活のお話も出てきたので、はい、その辺も含めてちょっと後半あのもう少しあのいろいろ聞かせてください。
はい、
今ね前半、はい、まあ、いろいろ手掛けたお仕事のお話を聞きながらね、はい、あの人からすると例えば音楽やってましたとか、うん、映画ちょっと自主制作でも作ってたとか、うん、今みたいな企画制作の仕事やってるってなるとほーって思うけど、うん、すごくね日常生活とお仕事がものすごいリンクしてるような気がするんですよ。
何
やろ、その日常を自分が大切に大切にこう生きてきてることを表現する場所がなんかその たまたまその時は音楽であったりとか、うん、イベントごとであったりとか、はい、こう本であったりとかデザインであったりとかっていう。
そうですね、でも そうですね、それはそう間違いなくそうですね、やっぱりだってそうじゃないんですか、ね、皆さん
そうありたいけどなかなかきっとそこが、はい、あの一緒になってる人が少ないような気がする。
うん、
どっちかっていうと、
まあ、そうですね、
うん、
日常をやっぱ大事にしてるというか、うんうん、まあ、例えば、まあ、お酒飲めない当時さんとかって、うん、たまに
は
るんですよ。もう洋菓子なんか嫌いやけど、うん、ケーキやってるとかね、うんうん、そんな人もごく稀にいるんですけど、
はい、
でその時にえじゃあなんでこんなしてんのって聞いた時に、うんうん、作るんは好きやねっていう人いるんですよ、
はいはい、
でそれがまあ僕面白いなと思ってて、
うん、
まあ、そこがね味と自分が好きやから何々をするっていうのと、うん、そのプロセスが好きやからそれをするっていうのってちょっとだけやっぱ違うんやなっていうのをいろんな人に出会ってて思うんですけど、なんか作り手の人とそこに入っていたいからあのそアイドルやってるとかね、例えばいろんな人いると思うんですよね。テレビの業界にいたいからもう亀足でも何でもいいから、うん、あのそこにいることで喜びがあるとかね、例えばいろんな形があると思うんですけど、うん、まあ、僕はそれ自体も好きだし、うん、それを作るプロセスが好きっていうことでちょっとこう密着度が高いのかもしれないですけどね。
そうで、さらにあのなんていうの、全く切り離してる人いてるじゃないですか、
うんうんうん、
あの仕事、はい、例えばお勤めに行ってる人って、うん、その仕事がやりたくて勤めに行ってるというよりは、お給料をもらうから働いてて、うん、でその中で自分のやりがいを見つけようとする人とかは、
そうですよね、うん、もちろんね そうだし、うん、すごい大事なことだし素晴らしいとも思うんですけど、うんうんうん、あのなんでしょうね、だからもう子供っぽいんですかね僕は。
いやなんかね、
なんかやっぱり、
無理がない感じが、
学生みたいな、
あ
ほんまに、
なるほどね、
なめんなよって怒られてもほんまっすよねって言いそうですもんね、
うんうん、
なめてないんだけど、うん、やっぱ遊びの延長で一つの仕事になることもあるし、
うん
うん、でもあの仕事をあの生半可にやられてる人よりは絶対に真剣にやってるしとかね、うん、
ね、
どっちの思いもありますね、
ね、はい、だってあの生半可でそんな中途半端でこんだけのものってできないじゃないですか。
そうですね、
だけど自分がやりたい、心が動いたって動くものっていうのをずっと学生時代からやり続けてるっていうか、うん、追いかけ続けてる、すごい正直になんかね、い
やこうなってみたらそうなんやなと思うんですけどその時もねなんかやっぱこう、うん、なんやろうな、だから子供の時からね、うん、僕例えば一輪車とかスケボーとかじゃないですか、
はいはい、
あんなんやったら、うん、だいぶなレベルまで いかへんと飽きないんですよね、
うんうん、
昔から
凝り性なんですね。
凝り性なんですよ、うん、 なんかこう一つのことを調べて、お茶とかでもね、うんうんうん、僕もすごい好きなんですけど、うん、もう米とか食べ物もそうなんですけど、うん、やっぱ調べちゃうし、うん、足も運ぶし、うん、実際に取り寄せてみたりとかね、うん、比べてみたりとか、うんうん、好きなんですよね。
ここで私が、はい、ちょっと調べてた言葉がさらに出てきますね、
はい、
夢を売る商売ではなくて、うんうん、夢を見る商売を自分がしてるっていうのを、どこかで、はい、語られてましたよ。
すごいな、ええこと言ってますね、ちゃんと、
はい、
よかった、
うん、いや私感動しました。あ、そうなんやなと思って。
でも確かに、うんうんうん、そうですね、そう思います
ね、うん、だって今お話お聞きしてても、うんうん、全部本当にそうですもんね、リアルに。
そうですね、うんうん、そうやなと思います。
だって今夢見れない人もすごく増えてるでしょ。
やっぱこう今ねやっぱ多いんですよね、うん、やらなあかんことがやっぱ多すぎて、うん、それに追われてしまってて、
はい、
こう処理速度のね、うん、能力をみんなバラバラだし、
はいはい、
人ずつこれに関しては噛み締めたい人もいるし、うん、ぼーっとしてたいね時間も大切だし、
うん、
なんか追われてしまってて、
うん、
それ追われるとねやっぱ夢見れないっていうことにもなってくるので、うん、
そっか、うん、追われる、あ、そっか、
楽しい時もあるんだけどね、その忙しい時が楽しいって時もあるけど、
うんうんうんうん、
その辻褄が合わない時に例えば、うんうん、いろんな歪みが出てくるのかなとも思いますね、
うんうんうんうん、でもね夢を見たいと思ってる大人も子供もいてると思うんですよ、
うん
うん、そういう人たちに例えば大人、うん、夢を見たいけどどうやって夢見たらええねんと思ってる人に、うんうん、なんか言ってあげたいこととかってあります？
はい、どうやって夢見たらええねんですか、
うんうん、夢見たいけど夢で生きていかれへんやんとか。
あ、
うん、
本来は僕やったらやっぱ手つないで USJ とか行きますね、うん、まずその子
あ
いっぺん行こうやって、
楽しいところにその難しいことじゃなくて、めちゃめちゃ単純
に、うん、なんかねいっぺんちょっとフラットに、
うん、
一気に答えをみんなも求めて、
うん、
じゃあそれをやったらいいねんってね、こう、うん、実用書みたいな感じで、
はいはい、
もうその目次のことだけみんな実践していくんだけど、
うん、
そんなんちゃうやんって今まで分かってるはずやのに、
うん、
ネットのね一つの記事の文章だけを自分に取り入れようとするから、
うんうんうん、
まるで日常が違うのに、うん、それだけこう適用させてももう絶対無理なんですよ、
うんうん、
だから一番早瀬くんが思う面白い映画を一つ教えてくださいとかね、
うん、
一番美味しい店教えてくださいとか、もうめちゃめちゃ野暮なことを言う人いっぱいいるんですけど、はい、そんなわけないやんと、ほんまは
ですよね。
そう、絶対そんなんちゃうから、
うんうんうん、
なのでまず一遍、まあ、例えばねその夢みたいっていう一つの言葉で言うと、
うんうん、
あなたが思 う, こう、まあ、夢というかおもろい、最近何がおもろかったとかいう、ちょっと問診じゃないけどそんなが、まず必要で、
はい、
まあ、人間の関わりとしてね、
うん、
そこから、まあ、僕やったら笑いたいのか、なんか美味しいと思ってグッと来たいのか、
うん
うん、めちゃめちゃシンプルな、うん、
そっか、
うん、じゃ衝動というかね、欲求というか、
なるほど、うん、
今日10万使ってみようとかね10万使おう、絶対に使おう、
いや私勇気いるわ、
例えばね10万使おう、もう絶対に使おう、
うん、
ってなったら、
うん
うん、なんか稼ぐことばっかりみんな考えてるけど、
うん、
使うことってみんな下手くそやから、
うん、
でも一緒なんですよそれ両方も、
うん、
使うのも稼ぐのも同じお金やから、
はいはい、
実編ちょっと1日で10万使ってみるっていうプランを考えた時に、
うん、
ちょっとだけ何か逆の方向が明確になることもあるので、
なるほどな、
うん、安いもんやと思いますよそうなったら。
そうやね、うん、だから切り離せないんやね早瀬さんの、ずっと仕事、音楽やってる時も今の企画してる時も日常が切り離せないっていうのはそこなんですよね。
そうかもしれないです ね,
ねだから夢ってすごい特別なことじゃなくって、
うん、
もう常に常に常に自分の一番近いところにあるってことや、うん、
そうやな、まあそうですね、夢というワードが、
うん、夢ってなんか特殊っぽいじゃん、なんか、
うんうんうん、
ね、でもそうじゃなくて日々楽しくこうしたいとか、
まあね、そうですね、まあ、腹減った時にね、例えばお腹空いたな、
うんうんうん、
あれ食べたい、テレビ番組夜中とかだったらグルメ番組ばっかりじゃないですか、
うんうんうんうん、
こんな時間にこんな美味しそうな店んといてっていうのも、
うん、
これやっぱ夢の行為やから、
うん、
私はこれしたいのにこれができひんっていうところってやっぱ夢の行為なので、
うんうんうん、
それが大きいね事柄じゃなくても、
うんうん、
ちっちゃいところで言うと近所に気になってる店に行くだけでもね、
そうやね、
意外と夢の実現にもなるのかなと思いますけど、
ね、
う
ん、でそこでいろんなドラマ繰り広げられてるしね、
うん、で何もなかった時に、うん、やっぱ何もなかったやんって諦めがねみんなすごいので、
なるほどな、
うん、やっぱ実用書がもうこんだけ溢れてる中ネットでもね何々の仕方って言ったらいろんなバーって出てくるじゃないですか、うんうんうん、それにね追われちまってるんですよね。
なるほどな、うん、もうちょっとゆっくりした時間の過ごし方をちょっと一日の中一回でも撮ってみるのも一つかもしれないですね。
うん、やと思いますね。
いや、どうしよう、林さん、どんどんどんどん時間がなくなってきたんですけど、はい、うんうん、あの今かかってる、はい、うん、あの仕事の中でねちょっとこれ面白いねんっていうか、
はい、ね、まあ、面白い
イベントもされてますもんね。
そうですね、イベントもしてますね、うん、まず一つ僕が言っておきたいことで言うと、はい、12月28日、
はい、
まあ、僕がやっておりますベベチオという音楽ユニットで、はい、クラシックホールで、
はいはい、
ライブをするんです。
すごいですよね、私今チラシ見てるけど、はい、すごい
宝塚のベガホールというところなんですけど、ここがね本当にこう生の響きがめちゃくちゃ素敵なホールなんですけど、
うんうんうんうん、
でクラシックホールで、見つめというタイトル、うん、見つめるの見つめなんですけど、
見つめるの見つめ、
はいはい、でベベチオの2人、僕と平でベース で、
うん、
でもう1人キムコっていう鍵盤を弾いてトロンボン吹く、うん、でコーラスもいい声の女性がいるんですけど、うん、その3人でやるんですけど、はい、なんか見つめる事柄みたいなのがちょっと減ってきてるような気がしてて、うん、1つのことでもね、
はい、
なので音もそうだし演奏してる時もそうだし、
うん、
ちょっとなんか一挙手一投足というか、うん、ちょっと見つめながらやれたらなっていうのが一つ、ベベチオで言うとこの見つめというコンサートなんですが、まあ、ラグモで言うと、
はい、
ナレッジキャピタルというところでグランフロントでワークショップのフェスをやってるんですけどね、
はい、
まあ、お子さんに参加してもらって、まあ、親御さんも一緒に参加する企画もあるんですけど、それでよく参画してワークショップいろんな作ってるんですけど、
はいはい、
今度は効果音を使った
効果音、
はい、
へえ、
例えば一つの写真に対してこんな音を入れるとこんな世界が変わるとか、
うん、
まあ、一つの動画に対してもこの悲しいコードと陽気なコードやったらこの顔の表情が変わる、
はいはい、
それに関しては主に先ほどおっしゃってた話じゃないんですけど、はい、日常の中でこういうモチベーションだったり、うん、こんな気持ちでガラッとね見方が変わってくるっていうところで言うと、やっぱ子どもたちに教えたいところかなと思います。
なるほどね、はい、いやなんかどっちも行ってみたくなりました。
ぜひ、
はい、これは、ホームページ、
そうですね、
ラグモの方か、
はい、
で調べさせていただくと、
そうですね、ラグモ .jp でも出ますし、
はい、
はい、いろいろ出てくると思います、
はい
はい、
今日はどうもあっという間の時間でしたが、
はい
はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
すごく今日は日常、なんか夢のお話を聞いてるような気がしながら、ものすごく日常を感じた時間になった気がします。この見つめですか、見つめることが少なくなってきた、うん、立ち止まるんじゃなくって、その日常の本当に普段の空間の中でどういう時間を過ごすのかっていうことが、実は自分が思い描いた夢に一番近いのかなって思える、だからすごく特別なことじゃない時間の過ごし方っていうのを、なんか今日は早瀬さんに教えていただけたかなっていう気がいたします。もっと生早瀬に触れたい場合は、3つ目のこのコンサート、もしくはナレッジキャピタルの方で、イベントの方が11月の17日18日2日間ありますので、触れてみられるといいのかなと思います。年の部屋、こういう感じでね、皆さんのいろんなきっかけになればと思っております。今日は早瀬さん、どうもありがとうございました。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けいたしました。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。